にちは、村上萌です。昼間のビールみたいにしみじみ心地いいオーディオ番組週末横丁、私村上萌がゲストの方とともにお酒とおつまみ片手にゆるく語り合う番組です。実は前回までは、この番組は YouTube のライブ配信で配信してまして、私たちのオフィスであるネクストウィークエンドハウスで、実際ゲストの方に来ていただいて提灯出したりなんかして本当にね横丁みたいにやってたんですけど、この状況下なので、電話する感覚でお互いスマホとスマホで収録をしてみる初めての試みになります。では行ってみましょう。オーディオ版の記念すべき第1回目はヘアメイクアップアーティストの松田未来さんです。未来さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。嬉しい、未来さんこんな形で再
会できて。なんか不思議な感じ、すごく
本当ですよね。最後にお会いした時は撮影現場だったけど、なんかすごい昔に感じるな。
1ヶ月ぐらい、
ね、本当ですよね。こんなに1ヶ月が長く、そして変化が多いのってなんか生まれて初めてかもしれない。
本当にこんなになんか誰にも会わない1ヶ月って、ね、なかなかないから。
そうですよね、そうですよね、うん、いやこのね週末横丁はもともとは隣で本当は乾杯をして飲みながら進めていたんですけど、このちょっとズーム飲みじゃないですけどオーディオ飲みをご一緒できたらなと思ってます。未来さんは今、はい、お手元に何か用意されてます？
そう、その横丁ということで白ワインと、
あ、素敵、
もういいやと思って普段はやっぱり昼間には飲まない
そうでしょうね
けど今日はしょうがないなと思って
ありがとうございます。私はビールをつご、私はい、おこれブラウンビールだ。なんかベルギービールを用意してみました。
美味しそう。本当にこれを言い訳に、
なんか茶色いな。
毎日なんか
ありがとうございます。
このなんかの横丁の収録してくれないかなと思う。
なんか明るいうちに飲むのいいですよ、ね、
最高です。
おつまみは何かありますか？
おつまみはミスターチーズケーキのチーズケーキを用意してます。
お、届いてるんだ、素敵だな。
冷凍してたから、
ね、結構前に、あ、そっかそっか、
届いたやつをチビチビ食べてる。
わかります。私もあと一切れ冷凍庫に残ってる。
ね
いいな。私ね、なんかトリュフの塩をかけたポップコーンを作りました。
おいしそう、めっちゃおいしそう
ね。じゃあちょっとエアーですけど、はい、よろしくお願いします。
乾杯。
乾杯。
すごい、なんかこれ面白い。ズームとかだったりとか、
ね、
こうフェイスタイムとかだったら一応この様子がわかるけど、オーディオだけど、なんかオーディオって耳だけだけど、なんかちょっと不思議な感じがする。
なんかむしろ酔っ払いそうな気がします、なんとなく。なんでだろう。
確かになんかちょっとあれ、確かにちょっと寝転がったりとかしてもバレないとか思って、
そうですよね。そうそう、気が緩むというか嬉しい。ありがとうございます。じゃあ、改めてなんですけど、はい、未来さんはもう私は仕事現場で何度も本当に大好きでお会いしてお願いしているヘアメイクアップアーティストさんなんですけど、ちょっとご説明すると11年美容師さんとしてサロンで働かれて、2016年から東京に移られたんですよね。いらっしゃった
んですよね。そうなんですよ、遅め。
そうですよね、すごいですよね。それで今やもう本当にもうみんなが指名したいというか、みんながお願いしたいヘアメイクアップアーティストさんとしてもう活躍されていて、ファッション誌から広告とかもういろんなね、今ブランドもあれですね、リーカ出されて。そうですよね、リーカは今マニキュアがメインですか？
今はマニキュアがメインで、最初はで、ちょっとずつ展開していく予定です。
そうですよね、あれリーカってめちゃくちゃ可愛くて、あれコンセプトが確か光と救いっていうのでリーカっていうブランド、ね、
そう、嬉しい、そこを知ってくれてるのが。
そうですよね、本当なんか未来さんのこの独特の世界観というか、すごく女性らしいんだけど、なんていうの、この森の中に 美しい少女が立ってるみたいな、もう私の勝手なイメージですけど、うん、そう、その作り出す世界観がすごいリーカに反映されてるなって思って、
本当自分では本当に、うん、あの全く分からず、ね、でも結構偏ってるものが出来上がったから、あ、なんか、うん、その
偏ってる
なんか色の展開とかも結構、まあ、偏っててすごい、あ、自分では結構、うん、まあ、なんていうか、こうやらせてもらったというか、すごい自由にさせてもらったから、もう本当にやりたいことをやってたら、 なんか本当になんか、うん、ぽいものができたって言ったらいい風に聞こえるんですけど、うん、なんか、
う
ん、
そうですよね、う
ん、何も考えずに、
いや、すごい
自分が欲しいものをとりあえ
ず作った。いや、だからあんな自然なんだ、もうあのなんていうんですか、パッケージというか、うん、あの形からロゴから一つ一つの色と名前からめちゃくちゃ未来さんっぽくて、私あのクシネってフランス語で肉球なんですよね、猫ちゃん、
猫の肉球色があるんですよね、色の色に、
あれめっちゃ欲しいと思ったんですけど、2回目もすぐに完売しちゃって、
そうなんですよね、まあ、ピンクなんですけど、本当に私猫を飼っていて、
う
んうん、チャトラ猫を飼ってるんですけど、その猫の肉球が結構、うん、なんていうか綺麗なピンクで、なんか子供と一緒で眠くなってきたりとかしたらちょっとあったかくなるから、すごいピンクになってきたりとかして、
そうなんだ、かわいい、
その色をあのネイルに落とし込んだ感じです、
うん、なんかその視点とかもすごい未来さんっぽいなと思ったんですけど、まあ、今そういった本当に幅広く、うん、あのインスタライブとかもねすごく頻繁にやってらっしゃると思うんですけど、はい、この、 あの週末横丁がもともとはネクストウィークエンドって実は大切にしている10のモットーっていうのがあるんですよ、うん、で、まあ、本当にその1から10まで言うと、大体こう自分らしい選択がしたいとか、うんうん、花の名前を知っておきたい、旬の食材を使いこなしたいとか、うんうんうん、あの家族の時間を大切にしたいとかって、まあ、いっぱい書いてあって、うちの会社でもみんなそれを額に入れてあの置いてたりとか冷蔵庫に貼ってたりとかするんですけど、そうなんですよ。で、まあ、このモットーに合わせてゲストに来ていただいて、ちょっとお話をお伺いしたいっていう、まあ、コンセプトでやっていて、はい、未来さんには、まあ、ぜひこんな時なので、はい、こう一手間加えたいっていうところのテーマで、うん、いろいろお話を伺いたいなと思うんですけど、やっぱり今ってもう本当にこの非常事態で、うんうんうん、なんていうんだろう、やっぱりこう目処が立たないって、目標がないに等しいから、
うんうんうんうん、
多分モチベーションがものすごく落ちちゃう方が多いと思うんですよ、
うんうんうん、
そうだから、まあちょっとそのせっかくだから美容のことだったりとか、まあ、ボディケア、スキンケアとかで自分を大切にする方法っていうのをお話伺えたらなと思うんですけど、うん、そもそも、うん、まあ、そのちょっと美容に入る前に、最近未来さんはどんな生活を送ってらっしゃいます
か？私はもう完全に家にいて、
うんうん、もう完全に
家にいて、一人住まい、一人暮らしで、そのプラス猫なんですけど、うん、1週間に1回だけゴミ出しに出るって感じで、
すごいですね。
食材も、オンラインというかネットスーパーで購入していて、うん、生活クラブっていう生協なんですけど、うん、であともう本当全部オンラインで、外になんかこう出たいなって思う時があったらお散歩行こうって思うんですけど、なかなかなんか思えなくて、本当に今数えたら4週間目でした。この収録の時で4週間ずっと家にいる状況で、
そう、
でも仕事はさっき萌えちゃん紹介してくれたみたいにメイクの仕事なので、現場に行ってメイクをするのが仕事なんですけど、それが全くしてない感じで、さっきまたご紹介していただいたリーカのプロジェクトをこうリモートで進めたりとかを仕事の面で言うとしてる感じです、うん、
なるほど、すごい、そういう意味で言うと実は私も4週目で、うん、スーパーにも1回も行ってなくて、うん、本当に子供いますけど公園すら行ってない状態なんですよね今。
一緒だ
ね、なんかまあもうここまで徹底するとちょっとこうこのままずっと家でやっていきたいなっていうふうに今思っていたりするんですけど、
わかる、
ね、まあ、意外となんかこう慣れ最初の1週目は めちゃくちゃ疲れたんですけど、慣れてきて、うん、今まあちょっとずつ心地よくはなってきたりはしてるんですけど、でも未来さんのお仕事ってやっぱりね、うん、現場も今ストップしてるってことですか？
現場は、最初の方2週目ぐらいまではオファーがまあ来たりしてたけど、もうちょっと全部断っていて、そう、でも元々入ってたものも結構キャンセルになったりとかもしてる方がほとんどです。で最近はもう今オファーが来てもちょっと結構先の夏とかの撮影の予定とかをのスケジュールが入る感じで、もうキンキンのオファーは来ない状況か
も。なくなった。そうですよね。なんかこう結構やっぱりそんなこと言ったって止められないでしょみたいな方もいらっしゃるかもしれないけど、やっぱり今って無理やりと言ったらですけど、やらなくても大丈夫だったら今ってやっぱり今まで通りの形は多分求められてないから、ね、今できる形の、まあ、妥協はしたくないですけど、違うやり方っていうのを模索する時期かなとは思うので、ね、そうやって未来さんみたいに早い段階からスタンスに作られているって、まあ、勇気のいることだったと思いますけど、ちゃんと自分で方針を決められたんですね。そこはね、
最初はちょっとなんかちょっと一足早く、萌ちゃんもだと思うんですけど、一足先に外出自粛した形になったじゃないですか、緊急事態宣言出る前に。
そうですね。
だからちょっとなんていうか撮影やってる人たちもいるっていう感じだって、やってることとかはなんかこう別にそんな人様がされることとかには思わないけど、でもまあ、なんかこう今家にいることが、収束に一番近いのかなと思ったら、なんかフリーランスだし結構何の保証もないんですけど、なんかそれがまあみんなの安全と自分の安全を守ることかなと思ったら、そういう選択がしたいし、そういう選択ができる会社と今後付き合っていきたいなってちょっと考え直させられた、時期もありました。
そうですよね。いや、未来さんが海外のお友達とパリでしたっけ、どこだっけ、イギリスだったから、インスタライブしてるの見ました。ドイツのか、なんかこう今のポリシーをね、そうですよね。でもまあ、あの時の未来さんのインスタライブのコメントでもやっぱりこう友達に飲み会とか誘われて断れないみたいな方とかも結構やっぱいらっしゃるんだなと思ったけど、まあね、
あの時まだ多分3月末とかだったから、ちょっともしかして微妙な時期だったのかもしれないです
ね。そうですね、でもいち早くなんかこうそこをちゃんとスタンスを示しているのはすごく素敵だなと思ったし、まあ、ちょっと全然美容の話と今離れてますけどやっぱりうちの会社もなんとなくじゃなくて、やっぱり会社としてはこう考えてますって今はいっぱい伝えていくタイミングだなと思っているので、まあ、このオーディオコンテンツも今まで通りはもちろんできなくなりましたけど、じゃあやめるだけじゃなくてどういう形で伝えられるかなと思って模索した形なので、ね、それは別に妥協にはならないから、やっぱりこう目処が立たないからこそ模索していくっていうのはすごく大事なのかなとは思っていたりするんですけど、発信ツールって未来さんすごいたくさん持ってらっしゃいます？
あ、でも結構いろんな SNS は使ってる気がします。
すごいですよね。なんかインスタが、まあ、すごくフォロワーもたくさんいらっしゃって、インスタライブ定期的にやってらっしゃるイメージなんですけど、他にはYouTube とかですか？
そう、YouTube をやってるのと、
そうですよね、ま
あ、別のラジオのやつをやってるのと、
そうですよね、
あとは、何をしてたっけとか思ったけど、でもそんなもんかな。
でもやっぱりこういう時にこう自分の発信ツールがたくさんあることって自分にとってどうですか？
あ、でも自分にとってはなんかこう、すごいいろいろあってよかったなって思うことばっかりです。
そうです
ね、なんかこうなんていうか、インスタライブなんか使い方を分けているって言ったらあれだけど、インスタライブは結構コミュニケーションを取るというか、コメントに答えたりもできるので、コミュニケーションをこう取りながら、こう変化しながら進めていくっていう感じだったり、まあ一人で話しているラジオがもあるんですけど、それはそれでも一人でバーって喋ってそれを流すので、またちょっとインスタライブとは違ったり、 して、うんうん、何か今はこう喋ることで伝えたいなっていうこととか、今はこのものを見せながら伝えたいなとか、うん、なんかそういうふうに使い分けれるのがすごいいいなと思ってます。
そうですよね。しかもこれだけやっぱり変化する時代の中で、うん、あのディスカッションができる、まあ、例えばね家族とかがあのすぐそばにいたらもしかしたら常にしてる人もいるかもしれないけど、やっぱり自分が毎日いろんなことを考えて感じてることをこうアウトプットするってやっぱりすごく自分のためにもなりますよね。
本当にな
んかね、うん、ね、こんな状況だからこそこう思想というか今自分がどう思っていて何を感じているかっていうのが毎日変わったっていいぐらいすごい時代なので、そこがこう発信ツールがあると言葉にしたり文字にしたりとか動画にしたりとかで、うんうんうんうん、やっぱ確認できるって自信にもなりますよね、きっとね。
本当になんかこう、うんうん、ちょっとあのその発信関連で言うと最近気づいたことがあって、うん、あの、うんこう発信する側、アウトプットすること側の人って言ったらあれですけど、発信したい、何かこういう時だからみんなに何かを伝えたいって思っていろんなやつを駆使してやってたんですけど、なんか自分も家にずっといるもんだから結構なんていうか、まあ、私みんなと状況は変わらないから結構なんか不安になったりとか、なんかこうそんな強くないじゃないですか。だからなんかこう発信したいけど何て伝えたらいいんだろうとか、何を発信したらいいんだろうとか、スペシャルなことを発信しなきゃいけないかなとか、すごいなんかこうスペシャルな一言を言わないといけないかなとか、なんかちょっと気負ってたんですけど、
そう
気負ってて、それでちょっとラジオをこう一人あの収録してから流す、なんかライブ配信じゃなくて撮ってから時間を置いて編集して流せるもの、うんまあ、YouTube とかもだと思うんですけど、うん、で、はい、思いの丈を言ってみて、なんかああ違う、うん、こう違うとか言って思ってたんですけど、でももうなんか自分もちょっとそういう風に弱ってるんだとか、なんかそういうことを認めてあげることですごい楽になって、
うん、あいやそうですよ。だって分かんないもん、誰も今の答えも、うん、あの何がね、正解かわからないから、ただまあ今どう思うかっていうことしかないですよね今は。
そうそうそうそう、うん、だからもうそなんかこうで録音して世間に発信しなかったものもあるんですけど、なんかこう一回こう言うだけでもうすごいなんかこう、自分は今こう思ってるんだって、さっき萌えちゃんが言ったみたいに今どう思ってるっていうのとかがなんかこう客観的に自分を見れたりとかして、あのこう世の中には流さなくとも一回このラジオで撮ったりとか動画を作ったりすることだけでも、今自分はこう思っててこれに不安に思ってたりするとか、これをみんなに伝えたいと思うっていうことをなんか声に出すだけでもすごい頭が整理されてなんか落ち着くんだなって思ったので、そのためにもこういう SNS って、まあ、ライブ配信もすごい楽しいけど、一回こう配信するまで時間をがあるもの、うん、ツールっていうのもすごい日記みたいな感じで、
うんうん、そうですね、はい、確かに日記を書く感覚と似てるのかもしれないですね、うんうん、あとそういう意味で言うとこう美容って、まあ、もちろん自分が楽しくなるためにやるっていうのが前提にはあると思うんですけど、やっぱりメイクってこう今日ここに行くから誰かと会うからっていうのでされる方、まあ、多いじゃないですか、
うんうんうんうん、
の中でやっぱりこの今のこのコロナの状況の中でやっぱりメイクとか美容とかって今ちょっとずつ皆さんの意識って変わってるんですか？ユーザーの方とかどうですか？インスタとか見てるとライブで
インスタとか見てたらまだそ、うん、もしかしたらなんか、うん、もうでもこれから私変わっていく感じがすごいしてて、それは自分自身に思うんですけど、うん、毎日割とき、うん、しっかりめにメイクしているんですが、これお洋服とかもだけど、うん、これまではなんかこの、うん、割と人のことを考えて会う人のこととかすごい重視して選んでたけど、うん、なんかこう誰にも会わないから自分が心地いいものっていうのを追求するようになった気がします、この自粛生活の中。
あそれはメイクを、はい、あの手抜きするとかってそういうことじゃなくて、
うん、
そう自分の好きなメイクがさらに明確になったってことですか？
そう なんかこう肌を徹底的に綺麗に見せたいとか、もうでも誰にも何も合わないし言われないけど、まあ、家にいるだけだから PPO もそこまで考えなくてもいいからちょっと思い切り挑戦できたりとか、やってみたかったメイクとかを毎日自分の顔で試せていて、
なんかすごい。そっか。
そう、やっぱりこう外に出る時とかはすごいなんか、自分が主役じゃない日が、主役じゃない日って言ったらあれだけど、こう自分が被写体にはならないから、まあそこまですごいなんか派手なこととかしなかったけど、今はこう実験的になんかこうすごいアイライン引いてみようかなとかすごいカラーマスカラ上下に塗ってみようかなとか、もうそう肌の質感を徹底的にちょっとツヤツヤ系にしてみようかなとか、あの自分がやってみたいにすごいを大切にできている気がして、でももしかしたらそういう時代になって行くのかなとも思ったりもしてきます。
そっか、それはすごくあのいい方の循環だなって思うんですけど、そっちのスイッチが入ったら多分どんどん自分の好きなものを追求していけると思うんですけど、まあ例えばですけど、私ちょっと嫌だなと思ったのが、こうズームとかでなんかまあフィルターアプリかなんかを入れると化粧してる風に見えるのとかがあるらしくて、
ズームもあるんだ。
そうだから、なんかズーム自体にはないと思うんですけど、何かを入れておくと、あのテレビ会議で化粧しなくてもこれで OK みたいなツイートを見て、まあ、ちょっとその真偽今分かってないんですけど、そのスタンスがちょっとこのままだとみんな本来の自分のメイクどうでもよくなっちゃうんじゃないのかなって今思っていて、でそうなってくると結構自分の顔の変化に気づかなくなったりとか、まあ、多分メイクしていくとこうもっともっとこうならないかなとかって言ってこう向上心持ってやっていけると思うんですけど、興味がなくなっちゃったらすごいなんか残念だなとは今思っていて。
確かに。
そうだから、その未来さんみたいな、未来さん多分もう研究も兼ねてとか、まあ、もう本当にお好きだからと思うんですけど、多分半分以上の人はやらなくなっちゃう気が私はしていて。
確かに。
そう、そうなった時にこう最低限といったら良くないかもしれないですけど、やっぱ自分の顔を好きでいるとか、向上心を持つためにお家で誰にも会わないとしても、何をしておくと楽しいんですかね。
もうそれは新作を買うに限ります。
おお、そうなんだ。
新しいリップ買ったら絶対に次の日メイクしたくなるから、あの新作をちょっとオンラインで買うのすごい難しいなと思うんですけど、買ってみる、なんかやってみたいってなんかこう思わないとちょっと義務的にメイクすることになっちゃうじゃないですか、どうしても。なんか今日は
そうです
、ね、そうそう、あのそれこそなんかズームで会議があるからメイクしようみたいな、仕方なくするっていうよりかは、新しいなんかこうファンデーションとか買ったら、もう明日早く朝になんないかなみたいな、これ使いたいみたいな
気持ち
になったりとかして、せっかく肌がファンデーションで整ったから、ちょっとなんかチークもちゃんと入れようかなって思えたりとか、なんかするので、自分のまあメイクをいや同じやるにしても、自分がワクワクしてメイクをするっていうのがすごい大切なことなのかなと思うので、新しいアイテムをちょっと投入するっていうのはすごい刺激的になると思います。
そっか、だってあれですもんね、新作コスメって結局その SSAW があって、その季節のテーマに合っているから、やっぱりこう外に行かなかったとしても、今私も実はグリーンのアイシャドウ塗ってるんですけど、誰にも合わないけど、やっぱりこうね、あの初夏のこの気持ちいい感じでちょっと塗りたいなって思ったけど、それだけでやっぱりじゃあ服こうしてとかって家でも思ったりしますもんね。
せっかくだしって、なんかこういろんなものでを合わせ、その一つアイシャドウが変わったことによってリップもこうしようかなとか、じゃあ服はこうしようかなとか、髪の毛をちょっと巻いた方がいいかなとか、楽しくなってきますよね、一つ投入すること。
そうですね、まあ毎日じゃなかったとしても、やっぱり今日ちょっとこういう風にしてみようっていうのが週に 1,2 回とかでもあると、やっぱり今の自分を把握できるかもしれないですよね。
そう、そう、毎日やらないととか思ったりしたら絶対にしんどいから、なんかこう、やらない日はやらない日で、今日はリップ1点で肌を休めるかみたいな、ちょっと自分に都合いい風に考えて、あの気楽に メイクも楽しんでいけたらいいのかなと思います。
確かに、なんかあの未来さん、私のメイクしてくださる時にご存知だと思うんですけど、私本当にいつもネイル何もしてなくてあの全然ケアもできてないんですけど、今めっちゃ今までにないぐらい、ね、マニキュアしてるんですよ、
すごい。
なんかね、もうちょっとそこだけ楽しくしないと靴も履かないし、なんかこうすごいつまんなくて、今週何色にしようかなとかっていうのが今すごいモチベーションになってて、今まであんなにあのちょっとね、優先順位私下げちゃうところあったんですけど、今すごい楽しいから、まあ、そういう変化もあるんだなとか思ったり してますね。そういう方もいるかもしれない。
確かに、なんかネイルを塗るってちょっと時間取ることだから、乾かすとかも、ね、せっかく今時間在宅ワークになってる方とかも、ちょっとこうネイルを放置する時間もできた方も多いかもしれないから
。そうなんですよ、ね、本当まさにそうで、乾かせるじゃんと思って、そうそう、ちょっと変わりましたね。例えばなんかこう、こんな時だからっていうのはわかんないですけど、そのメイクがあったとして、例えば今だからこそやっといた方がいいよっていう美容だったりとか、あのこの時におすすめのアイテムとかってあったりします？
私は
一手間っていうところで、
一手間っていうところで、思ったのは、そのネイルのことはすごい思いました。私もネイルを丁寧に塗るっていうことはすごいことだな、すごい大切な、なんか気持ち持ち尽くし大切だなと思ったのと、あとは、皆さんがどんな環境かわからないですけど、リモートだったらあの水分をしっかり取れるチャンスだなと思っていて、
確かに、
あの、もう水分をしっかり取ることで肌の潤いがめちゃくちゃ変わってくるので、あのしっかり水分を取ることだったりとか、
あとは水分なのか、
あの化粧水も大切なんですけど、インナードライになっている方が多いので、しっかり取ることと、あとは、そうだな、なんかさっき何て言ったっけ、これ一手間の話、
酔っ払いました私ね、ちょっと今ベロベロになってます、なぜかさっき一手間は今水分の話をしてくれました。
一手間、こういう時だから、どういうふうな 美容の、こんな時だから
できる、
美容法みたいなこと、
こんな時だから、そう、美容法とかおすすめアイテムとかってありますかって。
またちょっとこれアイテムと違うんですけど、私毎朝今ヨガをしていて、ヨガの教室に行ってたんですけど、まあ、行けないし、そんな行ってたとしても週に1回とかしか行ってなかったんですけど、あの、インスタライブでやってくれているヨガのライブがあって、それが朝8時からやってるから、もう絶対にそれまでに起きないといけないのと、あとヨガウェアを着ることで体型がめっちゃあらわになるから、
あの、そっか
ってなって、ちょっとやっぱ食べ過ぎてるよね最近とか、お腹周りを見て思ったりとかするのがすごい、あの、と、あと体を動かすこと、歩かなくなっちゃったので、体を動かすこともすごい、あの、ボディライン、肩周りのボディラインとかすごい変わったので、あの、すごい、まあ、ヨガに限らず、ヨガは好きな人はヨガでもいいし、筋トレが好きな人は筋トレでもいいんですけど、多分運動量減ってる方多いなと思うので、運動打ったらいいのかなと思ってます。あとは
そっか、
アイテムで言うと、いいなと思っているのは、このアイテムピンポイントにも言ってもいい話ですか、これ。
あ、嬉しいです、すごい、
さっきも言ったんですけど、肌作りっていうのを研究していて、でこれこそ、結構急なテレビ電話とかが友達から来るんですよ。あの、今まではライン、とか、
そうですよね、お茶しようの感覚で結局電話になったってことですよね。
そうで、インスタグラムもあの DM の中で、なんていうか、どうテレビ電話できるの分かりますか？
え、そうなんですか？
できて、なんか DM をこうスタンプとかで返したりとか、コメントで返したりしたら、そのまま電話に なるみたいなのが、それを何人も追加できるんですよ。
面白いですね。
追加できるから、まあ、もちろんそれもフィルターかけることはできるけど、でも割といきなり電話してもみんなちゃんとしてるっていうデータがあるんですが、その時の褒められる、肌ツヤツヤだねって褒められるアイテムがあって、 それは、シャネルのルブランロージードロップスっていう、リキッドのハイライターなんですけど、これがピンク、薄ピンクでちょっとラメっぽいパールが入ってるんですけど、これをファンデーションの上でも下地の上でも全体にパーってのせたら、もうすごい自然な肌のツヤが出て、画面越しでもわかる、あのお母さんでもわかるた、
すごい
すごい肌綺麗
だ。それってあれですか、あの未来さんが私メイクしてくださるときに、なんかラベスみたいな名前のとは全然違いますよね、ルブランの中で。
多分
なんかベースみたいな、
あれじゃなくて、もえちゃんに最後に会った以降に発売されたやつなんです、
うんうんうん、そうなんだ、
割と最近めな、
そうなんだ、のそれが
これはもうめちゃくちゃ自然で美しいツヤが出るので、もう日焼け止めのあと上とかに一手間塗っとくと、すごい肌が綺麗だから、パッと鏡に映った肌を見たりとかした時にも、なんかヘルシーで肌が健康的だから自分も嬉しい、やっぱ肌が綺麗だと嬉しいです。
そうですよね。しかもなんかこう、あの人によると思うんですけど、私シャネルの化粧品の匂い大好きで、なんかこう、なんだろう、すごいテンションが上がるんですね、朝こうベース塗った時とかの気持ちが。
分かる。って感じの香りします。
そう、なんか、あ、いいものを身につけたなじゃないですけど、なんか嬉しくなるから、
ちょっと大人になった感じがする。いいですね。
それはいいことを聞いた。確かに今肌ツヤは多分テレビ会議とかでも唯一見えるところですね。
あとはリップなんですけど、リップも、鏡を見ずにささっと塗れるリップが結構重宝していて、
かかってきた瞬間にね
そうそう、かかってきた瞬間にもだし、リップクリームみたいな感覚で塗っとく、やっぱりこう一回一回しっかり塗らないといけないものって、何か飲んだりとか食べたりとかしてたらなくなって、ね、もういいやってなっちゃう気がして、なんかちゃんとしてる人は塗り直すんだと思うんですけど、家に一人でいたら一回朝塗ってなくなったらもうそれっきりいいやってなるんですけど、割と気軽に塗れるアイテム、があって紹介したいのが2つあります。
嬉しい。
一つは新作です。新作系で、もう一つは、全然新作じゃないんですけど、一つは RMS ビューティーっていう、ちょっとオーガニック系のブランドなんですけど、それのティントデイリーリップワームっていうのがほんと最近出て、3色とリップクリームが出たんですけど、それの私は今日塗ってるのはビーコックレーンっていう結構鮮やかな、
本当だ、すごい鮮やか、あ、今ネット見てます、
あ、ネット見てます結構鮮やか、
急に隣にいるみたいな発言しちゃった
確かに、でもカチャカチャなんか、
すごい鮮やか
音が聞こえるで、ティントタイプだから割と唇にも残るし、
本当だ、綺麗
で、リップクリームみたいな質感なんで、テーブルの上に、
作
業とかするテーブルの上とかに置いてて、ちょっとなんか鏡見ずにピピって塗り直せるので、いつも唇に色があるっていう状態を保てるのでおすすめです、もう一つはまたちょっとシャネルになるんですけど、これは結構前からある名品ではあるんですが、リップクリームで、リップクリームに色がついたみたいな感じなんですけど、レベージュボームアレーブルっていうちょっと長い名前なんですけど、
すごいフランス語って感じ
ですね。フランス語って感じ。レベージュボームアレーブル、で私は好きなのはアンタンスっていう赤い色なんですけど、他にもピンクが、
未来さんっぽい、
あっぽい、2色あって、ピンクもすごい使いやすいけど、この赤が割としっかりついてくれるけど、色付きリップってじゃあ色付きリップだけど、なんか本当リップクリームに色がついたっていう言葉の方がふさわしいアイテムっていうぐらいすごい潤う、唇も潤うし、やっぱりこのシャネルのロゴっていうのは、なんでこんなに気分を上げてくれるんだろうっていうぐらい、パッケージングもシンプルで素敵なので、そのパソコンの横に一つ置いてて 唇が乾いたなと思った時にリップを塗る感覚で塗ることでリップも潤ってまた色もつくので、うん、いいと思います。
なるほど、うん、ありがとうございます。最強ですね、うん、このテレビ会議というかリモートが多いからこそちょっとツヤと、
うん、
あのかかってきた瞬間、電話がかかってきた瞬間に塗れるリップタイプの、
うんうんうん、
この色付きリップというか、
うんうんうん、
しかも新作っていうのがやっぱり嬉しい気持ちになりますね。さっきのお話にもありましたけどね、
本当にやっぱり今出てるものって今の顔になれるから簡単に、
うん、
あのちょっと難しいなって思う、例えば寒色のアイテムとかでも、うんうん、ブルーのアイラインとかアイシャドウってちょっとバブルっぽくなるかもで怖いんですってよく言われたりするんですけど、今年出てるブルーとかは絶対やっぱ今年の顔になるから、なんかメイク用品ってアップデートすることってすごい大切だなと思うのと、まあ、このテレビ電話とかで人に会うからメイクするのももちろん大切だけど、ふと鏡に映った時の自分を好きでいたいじゃないですか。だからなんかそのためにもちょっとなんかこう可愛くいることって大切なのかなと、こう人に会わなくなってすごい思いました。
そうですね、いやなんかこう結構新作を毎回買う友達とかってこうまだアイシャドウ使い切ってないじゃんとか私も昔思ってたんですけど、やっぱりこうそれが来ることによってちょっと新しいお花じゃないですけど、
うんうん、
今になるっていう、こう気持ちがアップデートされるっていう効果もあるんですね、そこはね。
うんうんうんうん、
ね、でまたずっと使ってるのも大事かもしれないけど、こうちょっと新作を取り入れてみることで、
うん、
気持ちが全体的に明るくなるのとは、それはすごくね大事、大きなことですよね。
かなり大きなこと、全部新作しなくてもいいと思うので、うんうんうん、ちょっと一つ
確かに、未来さんみたいにいい循環を起こすためにも、やっぱりこれがいつ終わるかわからないからこそ、自分の気持ちをこまめに上げてあげるっていうのはすごく大事なのかもしれないですね、一手間かけてね、うん、
本当にで挑戦もできる時期なのかなと思ったり、
うんうん、確かに、ありがとうございます。挑戦するっていうのは新しい視点だな、今結構みんな保守的になっちゃってると思うので、うん、ね、自分の顔の新しいこう特徴というかチャームポイントを見つけるチャンスかもしれないですしね、
うん、本当に
そうですね、
なんか思い切ってマスカラやめてみるとか、思い切ってファンデーションやめてみるとか、そんなのもなんか今なら挑戦しやすいから、うん、ちょっといいのかな、聞いてみる挑戦もいいのかなと思ったりしてます。
引くですね、確かに、うん、ありがとうございます。いやすごいいい人手もいっぱい伺ったな。これ最後にこうちょっとまあ長く続くかもしれないですけど、
はい、
ちょっとこう明日からできるどんな気持ちで過ごすかみたいなところで言うと、
うん、
まあ、今日のまとめで言うと、やっぱりこうどうでもいいやってなっちゃうとやっぱね負のスパイラルが始まってしまうから、
うん、
未来さん的に言うとどうですかね、こう目の前に目に入るものとか触れられるものを一つでもいいからちょっとアップデートしていくみたいなところから始めてみたらっていう感じですかね、うん、
そうですね、アップデートしてみて、うん、コロナが終わった時に終わってみんなに会える時にはなんかこう、
うん、
前会ってた時よりもちょっと可愛くなれてたりとか自分のこと
を好きになれてたりとかしたら、
すごいなんかちょっと、うん、楽しみになる、ますますみんなに会うのが楽しみになったりとかすると思うので、
うん、
それのなんかこう準備をしてると思ったら楽しく過ごせるのかなと思ったり、うん、あとはもう何かこう みんなこんなことをやってる、えあんなことやってるって思ったら気が焦っちゃうから、もう家にいて、自粛してるだけでもすごい偉いことって言ったらあれですけど、みんなを守ってることだったと思って、
ね、そうですね、はい、
もう自分を責めずに、うん、気楽にやっていく、気楽に可愛くなっていくことが一番いいのかなと思ったりしています。
素敵、そのなんかこう楽しさと気の抜き方が本当にいつも心地いいのが未来さんだなっていうふうに改めて思いました。
いえいえいえ、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、すごくいいお話を伺いました、ありがとうございます。すっかりなぜかベロベロに勝手になってますけど、
え一本っていうか全部飲み切った
なんか ちっちゃい瓶だったんですけどね、なんか楽しくて飲んじゃった 330ml
明るいうちから飲めるのは最高です
最高ですね。いやなんかこんな風にあの一緒にまだ飲んだこと、お酒ね前にバーで一緒に立ってもらったことあったけどちゃんと飲めなかったから、
ね、終わったら飲みに行きたいですね。
ね行きたいですね。その時を楽しみにちょっとでもこう、うん、可愛くなれてたらいいなと改めて思いました。未来さんありがとうございます。
こちらこそです。本当に
うん、また会えるのとっても楽しみにしてます。
私も楽しみにしてます、
ね、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。未来さんありがとうございました。こう、まあ、普段ねあの撮影現場でしかあのお会いしないんですけども、初めての差し飲みがまさか、エアーでですねこうやってオーディオ番組でかなってとっても楽しかったです。次回は5月16日の土曜日、皆さんもお酒とおつまみ片手に、楽しみにしていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。